聖書朗読、イザヤ書49章7節から13節。旧約聖書1142ページ。イザヤ書49章7節から。イスラエルをあがなう聖なる神主は、人に侮られ国々に忌むべきものとされ、支配者らのしもべとされた者に向かって言われる。王たちは見て立ち上がり、君王はひれ伏す。真実にいますイスラエルの聖なる神主があなたを選ばれたのを見て。主はこう言われる。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。私はあなたを形作り、あなたを立てて民の契約とし、国を再興して、荒廃した修行の地を継がせる。囚われ人は入れよと、闇に住む者には身を表せと命じる。彼らは家畜を飼いつつ道を行き、荒れ地はすべて牧草地となる。彼らは飢えることなく乾くこともない。太陽も熱風も彼らを打つことはない。憐れみ深い方が彼らを導き、湧き出る水のほとりに彼らを伴って行かれる。私はすべての山に道を開き、広い道を高く通す。見よ、遠くから来る。見よ、人々が北から西から、またシニムの地から来る。天よ、喜び歌え。地よ、喜び踊れ。山々よ、歓声を上げよ。主はご自分の民を慰め、その貧しい人々を憐れんでくださった。続いて新約聖書マタイによる福音書8章5節から13節。新約聖書13ページです。マタイによる福音書8章5節。さて、イエスがカファルナウムに入られると、一人の百人隊長が近づいて懇願し、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでひどく苦しんでいますと言った。そこでイエスは、私が行って癒してあげようと言われた。すると百人隊長は答えた。主よ、私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ただ一言おっしゃってください。そうすれば私のしもべは癒されます。私も権威のもとにあるものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた人々に言われた。はっきり言っておく。イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。言っておくが、いつか東や西から大勢の人が来て、天の国でアブラハム、イサク、ヤコブと共に宴会の席に着く。だが御国の子らは、外の暗闇に追い出される。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。そして百人隊長に言われた。帰りなさい。あなたが信じた通りになるように。ちょうどその時しもべの病気は癒された。ご一緒にお祈りしましょう。天地を作り、その中を見えるもの、見えないもの、すべてによって満たし、私たちに命を与え、この時、この時代に、この方々と共に生きようと、召し出してくださった全能の父なる神様、あなたの皆をたたえ、感謝します。あなたがお作りになった世界は、なんとたくさんの良いものに 溢れていることでしょう。そしてそれはこの地球だけでなく宇宙の彼方に及びます。私たちは自分の狭い視野を離れあなたを讃えたいと願います。しかし同時に私たち人間はあなたが楽園として作られた世界を汚し、すべてを自分の持ち物にしてそれを売りさばき、この地球の環境を汚しながら自分の利益を得ようとしています。そこに限界が近づいていることを私たちは薄々とは知っています。しかし快適な生活を続けるために、またごく一部分の全く強欲な人々の欲望のもとにあって、私たちはそのことを深く知ることもできず、あなたの作られたこの自然環境を浪費し続けています。どうか神様、あなたが作られたすべての人々が宗教の違いを超えてこのことを深く認識し、新しい歩みへと私たちを導いてくださいますように。御子なる神様、あなたは私たちの敵意や思い上がりや無関心を乗り越えて、一旦その犠牲となって暴力を身に受けて黄泉に下られ、そこより神の力によって天へと昇られました。最も低いところへお下りになったあなたこそが真の世界の支配者であられます。主イエスキリストよ、どうぞ私たちの罪をあがない、私たちに生きるべき本当の感受性をお与えください。世界を作り、御子を死より呼び覚まし、私たちに新しいスピリットを与え、私たちに新しい理解と和解をもたらしてくださる聖霊なる神様、この壊れた私たちの在り方をあなたが癒してください。そしてこのあなたの御前にある小さな信徒たちの群れをあなたが導いてください。私たちに進むべき方向を示し、私たちの壊れた器を通してあなたの光を輝かせてくださいますように、私たちの間に育つ子どもたちを守り、大切な働きを社会でしている大人たちを支え、病の中にある方々、教会に通うことができない方々の上に祝福と私たちの祈りと願いを届け、そうしてこの礼拝があなたに捧げられ、この礼拝を通してあなたが私たちに語ってくださいますよう祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私たちは自分がピンチに陥ったときに助けてと SOS を出すのがかなり苦手です。自分のことは自分でやりなさい、自立しなさいと言われて育ってきたからです。他人を頼ってばかりいるのはみっともないと人も自分も思っています。ドラえもんののび太くんがそんな感じです。しかしながら本当にピンチの時には、あるいは体力が衰えたりしますと人を頼らざるを得ません。しかしながら身の回りの世話をどなたかに、例えばケアをホームその他でしてもらうときには、そのケアを労働とみなしてその労働に対する対価を支払う必要があります。保険も使いながら。でこの場合もしかし自分で自分の世話を見ていると言えなくもありません。 となるとお金がなくなったら一体どうすればよいのかというのが私たちの大きな不安であると思います。さらに新約聖書の良きサマリア人の助け、例えなどを見ますと、民族の境界線を越えて助けたり助けられたりすることがタブーとみなされていたこともわかります。あんな人から助けられてはいけませんよというバリアが私たちの文化社会にはありそうです。新約聖書には外国人がその文化的なバリアを乗り越えてイエスから病気を治してもらうという物語がいくつかございます。今日のカファルナウムの百人隊長の物語もそうですし、シリアフェニキア人の女性、フェニキア人は地中海沿岸の大きな都市ですね、その女性がイエスから娘を治してもらったという、物語もございます。先ほど朗読したマタイによる福音書、8章の百人隊長の、しもべの物語は新共同訳聖書の込み出しのすぐそばを見ていただきますと書かれておりますように、ルカによる福音書7章、そしてヨハネによる福音書4章に平行伝承が保存されています。そこを見ますと、それぞれの福音書が独特の仕方で同じストーリーを再現しているということがわかります。ルカ福音書を見ますと、この百人隊長はユダヤ教をサポートする人であった。ユダヤ教の街道の礼拝に異教徒であるが参加し、街道建築に多額の献金をしていたという外国人のユダヤ教サポーター、これを当時の言葉で神を恐れる者というのですが、そういう人であったということが強調されていまして、さらに、東から西から大勢の人が来て天の国で、宴会の席に着くが御国の子らは外へ投げ出されるぞという、その言葉は、ルカ福音書には全くない、実はこの言葉は別の箇所のルカ福音書に出ている、ということが読み比べると、分かります。またヨハネによる福音書のバージョンを見てみますと、イエスがこれほどの信仰と呼んだ、私も権威のもとにありますが、私の下の部下たちには命令を出せばその通りに部下たちはしますという、その言葉がありません。そういうふうなことを見てみますと、このストーリーに関してはマタイはルカ福音書とマタイ福音書が共通して使った資料というのがあると想定されているんですけれども、そこにこの物語を見出し、さらに別のところに保存されていた、東から西からというイエスの言葉を合体させているんだろうということがおよそ、見て取れます。それから翻訳について、別の翻訳の可能性が十分にあるということを2つだけ申します。1つ目ですが、主よ、私のしもべが中部で家に寝込んでいてと翻訳された箇所のしもべという単語は、ギリシャ語そのものはしもべをも意味するんですけど、単語は子供なんです。パイスという単語です。ペダゴギーという時のペです。パイス、ルカ福音書は奴隷とはっきり書いています。で、元の2人が見た資料が奴隷だったのか子供だったのかはちょっと分かりません。で、この子供という単語は小さい家来という意味で奴隷をも意味しているんですけれども、もしかしたらこれ本当に子供なのかもしれないということです。マタイ福音書は前後で同じ単語を子供という意味で使っています。それからもう一つ、7節、私が言って癒してあげようとイエスが言っていますが、実はこれは疑問文である可能性が十分にあります。つまり、この私が来て彼を癒すのか、 とんでもない、行かないよという意味です。おそらくそちらが適切です。つまりイエスは外人から病気を治してほしいと請われて、無理無理って言ってるんです。これ文化的な割合の問題です。その可能性が私は非常に高いと思っています。そしてこの奇跡物語は、皆様もいくつかご存知のように、言葉を用いたいわば遠隔操作の奇跡物語でして、このことも文化的な異邦人に触れないという、距離感に対応する奇跡になっています。このことはシロフェニキア人の女性の娘さんをイエスが癒した時と同じテクニックです。イエスの救いはそれでもイエスに対する信頼を媒介として、癒される側の人々に、文化のバリア、民族の境界を超えて働くのだというのが元々のこのストーリーのポイントだろうと思います。実際このローマ軍の百人隊長さん、人種、民族的に何人かは実は分かりません。ローマ人でないと思います。むしろローマ軍に入っているどこか人で、おそらくユダヤ人ではもちろんありません。彼は兵役義務、兵役ありませんので、シリア人ぐらいかなと思います。だとしたらアラム語が通じます。通訳がいたかもしれません。でこの、百人隊長はこの物語に よりますとイエスに対して2回も主よと呼びかけています。これは大変目立つ呼びかけです。そしてその願いは先ほど、皇帝、私が行って癒してあげようではなくて、私が行って癒すのかというふうに読んだとした場合ですけれども、この願い、治してほしいという願いは、民族の教会が助け合い SOS の限界だという常識に阻まれて一旦退けられます。同じマタイ福音書は、シリアフェニキア人の女性のことをカナン人女性という旧約聖書っぽい言い方で、現地の女性という言い方で呼び、その中でイエスにこう話させています。私はイスラエルの失われた羊のところにしか使わされていない、異民族の SOS は担当していませんという意味です。しかしながらイエスは百人隊長の信頼を見て、これほどの信仰と訳した単語は信頼が原義ですを見て、イエスの追従者たちに向かってこの百人隊長のことを称賛します。アーメン、君たちに言う、誰一人としてこれほどの信頼をイスラエルの中に私は見出さなかった。イエスないし神への信頼とは、イエスのとりわけ病気治癒の奇跡物語伝承の中で大変大きな役割を果たしています。皆さんは、君の信頼が君を救ったという言葉が、奇跡物語の中でイエスから治してもらう人への宣言として何回も出るのをご存知でしょう。つまり、治した者の信頼、信仰、信心を病気が治った後の結果ないし反応としてではなく、病気が治ることの出発点と、理解する、イエスの特徴的な発言です。古代においては、そしておそらく現代においても、すでに生じた奇跡に対する反応として当事者やその他の人々の中に神であるとか奇跡を起こした人への信頼や信心が生まれるのではないでしょうか。イエスの奇跡行為においてもそのようなことは十分にあった可能性はあります。それでも、この君の信が君を救ったというイエスの発言は、彼の スーパーパワーではなく、治してもらう人が神に寄せた圧倒的な信頼が奇跡が生じる前提であったとしています。でこのような理解はあまり例がないと思います。従いまして、いろんなところに君の信が君を救ったというイエスの言葉が出てくるのは、言い伝えの中で付け加わった可能性はかなりあります。でもイエス自身がそういう理解を持っていたというのは、私は多分間違いないと思っております。それが今日の物語にも現れているわけです。その意味で、私たちは境界線を越えて SOS を出すのは構わないと思います。先週ですか、福島陽先生の特別講演を伺いましたが、国や地方自治体が機能停止に追い込まれるほどの自然および人が原因の大災害が生じた場合、私たちは宗教の境や人種や社会身分を超えて、私が今暮らしているその場所でお互いに助け合わなければ生き延びることなど到底できません。このコミュニティにも年齢を問わずお一人で暮らしている方がいっぱいいらっしゃいます。牧師も教会員も何もかも止まってしまったときは、そこに行って助けたりできません。その場で SOS を一人一人が出す必要があると思うんですね。つまり、人に助けられるのと他人を助けるのを良しとする、それが君の真が君を救うということだと思います。このストーリーが教えていることの一つはそれだと私は思います。そして東から西からの言葉を見てみましょう。福音書記者マタイは、異邦人である百人隊長のイエスに対する信頼を非常に称えまして、イスラエルの中に私はこれほどの信頼を見出さなかったという否定形の表現につなげることで、イスラエル民族に対する警告の言葉をここによそから持ってきておいています。東から西から人々が来て、アブラハムとヤコブと、ごめんなさい、イサクとヤコブと共に神の王国の宴で横たわるであろう。しかし王国の息子たちは外の闇に投げ出されるであろう。そこには嘆きと歯ぎしりがあるだろう。このちょっと怖い威嚇の言葉は、おそらく歴史上のイエスが言っただろうと多くの研究者がみなしています。東から西から来る人々とは一体誰でしょうか。それは、本国以外に散らされた離散のユダヤ人たちの本国への帰還だ、ディアスポラユダヤ人の帰還だという、学説もございます。先ほど朗読させていただいたイザヤ書はその学説を支える転居の一つです。他方でこのようにしてやってくるのは、エルサレムに向かう異邦人たちの巡礼であるという学説も強くありまして、私としてはこの2番目がここにはふさわしいのではないかと思っています。つまり、イスラエル民族の神を拝むエルサレムのヤハウェ聖女に、その神を慕う異教徒たちが巡礼にやってくるというイメージです。神の王国で横たわるとは、当時の人々が正式なお食事式の晩餐部分で、寝椅子に半身になって横たわりながら食事をしたということを受けた表現でして、普通日本語の聖書はそれを、ここでもおそらくそうだと思いますが、宴会の席に着くと意訳します。しかし椅子とテーブルは使いません。別の食事の仕方です。そして神の王国を祝宴と、表彰する、ことは、ユダヤ教の伝統の中に、非常にしっかりとありまして、イエス自身もそのことを受けて、発言しております。一番有名なものを、ご紹介いたします。イザヤ書25章です。万軍のヤハウェはこの山、すなわちエルサレムの上で 諸国民すべてのために脂身のご馳走、極上ぶどう酒のご馳走、脂の乗った脂身、よくこされた極上ぶどう酒を整えられる。またこの山で諸国民すべてを覆っている花覆いと、諸国すべてにかぶされている覆いを取り除き、主を永久に取り除かれる。主なるヤハウェはすべての顔から涙を拭い、また斧が民の汚名を全地の上から除かれる。エルサレムで神が最上の宴を開き、その祝宴は諸国民すべて、諸国すべてに対する救いの場となる。そしてイスラエル民族、斧が民の汚名、これは国が滅ぼされて自立独立を失って捕囚に拉致されたということだと思いますが、この汚名を全地から取り除き、それによって全ての人の顔から涙を拭って死を滅ぼす。これは多分イエスその通り信じたと私は想像します。それでもイエス自身のこの東から西からの言葉との微妙な違いがありまして、とてもとても大事です。第一に、このイザヤ書の発言は民族救済の歴史の根拠地である神殿都市エルサレムで開かれると言われていますが、イエスはガリラヤの田舎の道端でこの神の王国の前夜式をすでに何度も罪人たちと祝っています。イエスはエルサレム中心主義を持ちません。第二に、まずはイスラエルが中心にあり、2番目にプラスアルファとして異教徒たちがそこに加わるというイスラエル民族優先という常識がイエスの言葉ではひっくり返っています。東から西から来る人々が民族の先祖たちと共に、この先祖たちはホストたちです、彼らと共にその宴に横たわる一方で、御国の息子たち、王国の息子たち、つまりイスラエルの権利継承者たちが外に追い出されるというふうに言われています。さらにイザヤのテクストで、諸国民すべてを覆っている顔覆い、かぶされている覆いが取り除かれるとある時の、この覆いが何のことかしらという議論がいくつかございまして、一つの可能性は神の律法に対する無知が取り除かれ、異教徒たちがユダヤ教の律法に従って生きるようになるという読み方もできるという学説があります。もしそうであるとすれば、イエスの言葉の中に異教徒たちが神の律法を新しく学び、それに従って生きるという要素が全くないのも大きな特徴です。東から西から来る異邦人を含む万人への福音は、信頼を持ってただでそれを受け取る、もらえるものをありがとうと言ってただでもらう、そして私たちも支援をただであげる、それは、エルサレムといったパワースポットにも特に限定されませんし、宗教的な既得権益、俺たちこそが王国の息子たちだ、権利継承者たちだというものにも縛られません。そして文化規範の伝統、これが私たちの聖なる書物だ、律法だというものにも縛られません。これを少し大胆にキリスト教に当てはめて考えるとするならば、私たちの信じる神はこの礼拝堂の中だけに限定された神ではなく、外でもお働きになる神です。そしてその神の救いは願い求める人すべてに及び、キリスト教信仰を告白しているかどうかは最終決定的ではないと思います。むしろ権利継承者であることを自認する私たち自身が自らを救いから締め出してしまう危険性もあるのだということを 私たちは知っておいてよいかもしれません。さらに伝統となったキリスト教信仰、あるいは私が個人的に良いと思っているキリスト教の在り方を、それを基準として縦に立てて絶対化するときには、イエスのこの言葉に逆らうことになる危険性すらあります。イエスはとても自由だと思います。私たちは外部に、つまり神や縁のない他の方々に助けてもらいながら生きてよいと思います。なぜならば、信頼、信仰とは自分でない他者へのヘルプという SOS だからです。私自身も、留学先では政府や会社から全く守ってもらえない、現地で手に入れる奨学金だけが頼りで、乳幼児がいっぱいいるという家庭で暮らしました。日本人会のお友達はいましたけれども、私のような身分保障が非常に少ないのは珍しいです。皆さん銀行とかから守られてますので、でもなので、子どもたち保育園や幼稚園に行きますでしょう。で、その人、うちの子を守ってもらうには人々を信頼するしかなかったんです。自分で守れないんです、全く。でもそれはとても嬉しい、いい経験でした。それしかなかった。で、災害が起これば皆そうなると私は想像します。で、その時私たちが従来ならばこうでなきゃおかしいだろうと思ってきたこと、例えば日本人ならこうしてくれるって、無理です、相手スイス人だから。あるいは私の育ってきた教会ではこれが正しいと教わってきた、信じてきたというのもちょっとずらしたっていいんですね。神とイエスは多分このことを良しとしてくださると思いますし、私たちのコミュニティは4月から新しい牧師先生をお迎えしますので、お互いにそういう間柄を開くという心構えがあると素敵だろうと私は思っております。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたが私たちを、私たちには計り知れない深い計画のうちにお導きくださることを信じます。私たちの間にあって病んでいる方々の上に、本当は助けを必要としておられる方々の上に、あなたが御手を伸ばし、そしてまた私たち自身も深刻にあなたの助けを、人々の手を介したあなたの手を、助けを必要としていることをより自覚させてください。そして私たちが信仰の境を越えて、あなたの御に沿って、御心に沿って、お互い助け合いながら生きていくことをお許しください。主イエスキリストの御によって祈ります。アーメン。では賛美歌393番を立ち上がってご一緒に歌います。